愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。また今日集えないでいるお一人お一人をありがとうございます。あなたは神の使命の朝日教会で牧会しておられる40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通してご自由に語り、この大礼拝を通してあなたがなそうとしておられる御業をご自由に豊かになさってください。語る者の雲も減り下ります。主よ、聖霊ご自身がご自由に御業をなし、あなたのご栄光を表してください。語る者を十字架の塩で清め、十字架の陰に隠し、聖霊で満たしてくださって、愛を持って真理をまっすぐに語れるように助け導いてください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しております。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝いたします。私たちのために十字架にかかり3日目の間、主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。御声新聞が出ていますけれども、今回はですね、2面のところに主のしもべたちのリーダーということで私が出てますので、まあ、よかったら見といてくださいですね。はい、それであとですね、先ほどもお話ししましたけれども、先週はですね、水曜日の朝に私は天草にいたんですけれども、そこで連絡を受けまして、谷原紗友子姉妹がですね、天に帰っていかれました。7年前がんになられまして、そしてその時は本当にお医者さんも驚くような癒しと回復が起こりまして、もう本当に元気になられたんですね。でもこの7年間、この1月まで驚くぐらい元気だったんですけれども、1月にそのがんの転移が分かりまして、そしてそこから闘病が始まりましてですね、で今回は神様はもう十分だということで天に返されたんだということを思います。で実は先週私はですね、昨日じゃなくてその前の土曜日ですね、そのお嬢さんの谷原香織さんの3周年の記念会に行ってきたんですね。でそれは3年前の5月12日の日に、実はそれが谷原紗友子さんの70歳の誕生日だったんですけど、70歳の誕生日の日にその長女の香織さんが突然天に召されたんですね。さっき話しましたように土曜日だったんですけれども、3年前は母の日が13日で、母の日の前の日の土曜日にそのご主人とお嬢さんと一緒に3人でご飯を食べてたら、口に一口ってレストランですね、口に一口で途端倒れられたんですね、突然ね。そして脳一血だったかなんかですかね。でそれでそのままもう意識が戻らなくて召されちゃったんですね。ちょっと衝撃的だったんですけれども、そして、お母さんも本当にその実はその香織さんのことがいろいろあってですね、それがきっかけで教会に来られるようになって、そして本当に神様の奇跡をたくさん見てこられたんで、ちょっとショックだったみたいで、伝夜式と私は指揮するために行ったくせに3年前ですね、もう自分一人では立てないぐらいショックを受けておられたんですけども、そこでその伝夜式と告別式をしましてですね、お祈りをした後ですね、非常に神様が触れてこられて、はっきり天が開かれたんですね。それで本当に元気になられまして、歩んでこられたんですけれども、今回紗友子さんはですね、土曜日の日に記念会に来れなかったんで入院してて、お見舞いに行ったんですけれども、天に帰って行かれました。で、で今回その伝夜式の時ですね、お話をしたんですね。神様がもういいということで戻してくださったんだなということと、そういう話をしてですね、紗友子さんのちょっと思い出の話から入って福音を語ったんですけど、告別式の時には必ず、福音を語るようにしております。ね、死という問題に直面できするので、日本人は死の問題を言うと失礼に当たるってよく言われるんですけどね、それは死に対して解決を持ってないからで、私は死に対する完全な解決を持っていますので、完全な勝利を持っていますので、真正面からクリスチャンは死について語ってください。はっきり勝利と希望がありますの ではっきり語ったんですね。紗友子さんが一番今日願っておられるのは、大切な時間を割いてわざわざこうやって紗友子さんを天国に送るために来てくださった皆さんに一番願っておられることは、皆さんも必ず死が来るけど、その時に天で再会できることですって。で、叶う天で会いたいと紗友子さんが一番願ってると。でも誰もが天国に行けるというふうに言う人はいますけれども、そうではありませんって。山は一つでどこから登っても頂上は一つだっていうふうに読んじゃいますが、それは聖書はそうは言っていませんってはっきり言いました。で、罪がある限り人は天国には行けませんと。で、人間はみんな罪人なので誰も天に行くことはできないんですと。 でもそのために神様が一人子だった罪の全くなかったイエス・キリストという方を地上に送って私たちの罪の身代わりにして、その呪いと裁きと罰を全部十字架で受けてくださって、そして地獄にまで下ってくださったって話をしたんですね。もうちょっと丁寧にね、いろんなことちょっと入れながら、そして言ったんですね。どんなに私たちが失敗しても惨めになっても、もっと下からイエス様が大丈夫だよって叫んでくれると、代わりに全部引き受けてくれたので、だから下から叫んでくれる、神様は上から来るんじゃないって、私の最も弱い最も惨めな、もっと下からイエス様は大丈夫だよって、私が代わりにもう全部引き受けたから大丈夫だよって言って叫んでくれるって、そして地獄にまで私の代わりに行って復活されたので、この方を信じるとき罪が許されて復活の力をいただいて、私たちは永遠の命を抱いて死んだ後も天に行けるし、地上でも天国を体験しながら問題の中で喜んで生きていけるって話をしたんですね。で、西郷さんがその中を生きていたって話をして、で最後に招きをしたんですね。告別式の式次第のですね、後ろにですね、必ず私たちは書くんですけども、そのこれ明るいでしょ、キリスト教の結婚式は暗くしないでくださいね。希望に満ちてますから、暗くしたらそれは偽りです、ね、で明るいでしょ。でこれ最後にね、こう谷原西郷さんと天で再会するための祈りっていうのが書いてありまして、それをね丁寧にね、こう天のお父様私はってこう一つ区切りながら読んだんですね。そしたら一緒に大きな声で祈ってくださいって、心を込めて本当に心から信じて祈ってくださいって言ったらですね、半分か3分の2ぐらい祈ってくれると思ったんですけど、190人会社帰りの男性がもういっぱいいました。スーツ姿の人がいっぱいですね。ご長男と次女の方の、会社の方関係者とお父さんの、もうお父さん辞めてますけれども、会社の関係の方もいっぱいいたんだと思います。でたくさんおられたんですけども、大きな声でねみんな言ったんですね。びっくりしました。で特に男性の声がいっぱいありまして、で本当になんか神様が特別な手を置いておられるなってことと、西郷さんが地上で誠実に生きたことの、神様を愛して生きたことの身だろうなってことを非常に思いまして、ちょっと感動いたしました。で本当に天が開かれた感じがしたんですね。で告別式は次の日のお昼だったので、人数的にはその前の日があんまり良かったので、その100人いかなかったので、ちょっとお昼だったこともあってですね、みんなお仕事があったんでしょうけどね。でも告別式もとっても良かったんですが、伝夜式はそのたくさんの方がですね、一緒にこの賛美歌も歌ってくださいまして、初めてなんですけど繰り返しが歌われて、これを大きな声で一緒に乗られた時、なんかねこう本当に天が開かれた感じがしてですね、感動したんですね。で皆さん、まだもしねキリスト教の告別式お葬式に行ったことのない方はお勧めします。結婚式よりも、結婚式も素晴らしいんですよ。でも結婚式は世の中でも明るいですよね。お葬式はね、いわゆる一般のお葬式とキリスト教のお式はね決定的に違うんです。本当に希望と喜びがそこにはあるんですね。もちろんね悲しいんですよ、地上で別れがあるんですからね、人間ですからやっぱり悲しいし寂しいんですよ。でもそれを飲み込んでいくっていうか、それを超えていく喜びがそこにはあるんですね、クリスチャンのお葬式っていうのはね。だからそれを感じ本当にクリスチャンの人の告別式っていうのは素晴らしいなって、こうでなんか間違いなく香織さんと今天国で西郷さんもいるし、私たちもいつか地上の人生を終えた時に天国で会えるんだなってね、こうね、こう無理なく当たり前ですけどこう確信できるわけですね。すごくなんかそれを思うと感動いたします。特に皆さん自分の愛する家族を今まで天に送ったというか、亡くした方のある方は日本の場合は火葬ですよね。火葬っていうのは、日本では法律で決められて火葬しないと罰せられますから火葬ですよね。海外ではそうではないんですよ、必ずしも。で火葬するんですよね。で私今でも若い牧師になって初めて葬儀をした時にね、熊本教会の方のおばあちゃんだったんですね。でその方とはよく知らなかったんだけど、どうしてもしてほしいということで、最後に死んだということだからやったんですね。そして一緒に火葬場までついていって、骨を拾うところまで一緒にさせていただいたんですね。で火葬場がこう燃えてできた時にね、こう骨だけになるでしょう。あの時に衝撃を受けたんだって、私初めてだったから、さっきまでこれ本当に自分の海外のない人だったらこんな骨絶対拾えないと思うぐらい衝撃を受けたんですね。若かったこともあって、そしてその時でもですね、本当にクリスチャンならこの肉体は朽ちて、もう復活の体をいただいて天で永遠に生きれる、天で必ず再会できるって、この希望がねどんなに素晴らしいかと思ったらね、 あの子本当に感動いたします。で天国はね、死も涙も悲しみもないんです。で罪もサタンもいないんです。ではっきり言って天国に早く帰りたいと思うぐらい天国はいいところなんです。だから最後さんのことで考えたら天に行って本当に幸せだったって私は確信持って生きれます。本人のことで考えたらね。ただ残された家族のことを考えたらね、もうちょっと生きててほしかったなっていう気持ちも正直ありますよ。でも本人にとっては間違いなく天国の方が幸せですね。パウロが言っていますよね、私に天に帰った方がいいって。でもあなた方のためにはもうしばらくいなきゃいけないって言ってますけども、でもね、今日はそういう説教じゃないんですけれども、ちょっと2週連続で、ね、記念会と葬儀をしましたので、クリスチャンというのは一番土台はそこなんですね。地上でいろんなことがありますし、地上でも神様はもちろん祝福されます、この地上でね。でも最終的に人は必ずみんな死ぬんです、罪の結果として。でも霊は生きておりますので、それは復活の体をいただいてキリストを信じているなら天で永遠に生きれるんですね。今度はもう永遠です。でこれはね、確かな希望なんです。でこれをね、どうぞ覚えておいて、クリスチャンのようにその復活の希望を持ってないとしたら、これはパウロが言っているようにクリスチャンとしてはあまりにも虚しい生き方になります。地上が全てになってしまいますからね。でどうぞこれがね、すごく大切な土台だってことをね、覚えておいてほしいと思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に入っていきますが、今日は使徒の3章のところで、これはペトロとヨハネが、先週お話しましたペンテコステで聖霊を弟子たちが受けて、で一番最初にその印と不思議ですね、印と不思議を行った、生まれつき足の苗えていた方、今で言えば、まあ、車椅子でしかも足が苗えてる人ですね、ね、その方がこうペトロとヨハネを通して神様の力で立ち上がった、治って立ち上がって歩けるようになったっていう奇跡が書かれてるわけですね。でそのことがここで出てくるわけですけれども、どうしてペトロとヨハネを通してそういう奇跡が起こったのかっていうところをね、見ておきたいというふうに思います。で使徒行伝の働きの使徒の働きの3章の1節から見ていきたいと思いますが、ここ書いてあるんですね。一節に、ね、大きな鍵があるんですね。ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてあります。でペトロとヨハネって書いてあります。3節にも彼はってのはこれは生まれつき足のない人ですけども、ペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたと、ペトロとヨハネがセットで2人で歩いてたわけですね。で4節はペトロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言って、そしてこの後言葉をかけて立ち上がらせるんですね。つまりペトロとヨハネは2人はペアで2人で1つになって祈りに行き、この男の人に目を留め、ペトロが声をかけていますが、彼らは1つになってこの生まれつき足のない人を立たせたんですね。でところがですね、福音書を見てみますと、ペトロとヨハネというのはですね、犬猿の中ではないんですけれども、一つになって働きをするような中ではなかったんです。ペトロは筆頭弟子で、まあ、分かりやすければ年長みたいなもんですね、筆頭弟子だった自他とも認めている。でもヨハネは一番若くて、自分のことを主に愛された弟子とか言ってですね、いつもイエス様の枕この胸元にいてですね、ペトロとしてみたら気になって仕方がなくて、この犬猿の中ではないんだけれども、こうなんかこういつも気になって仕方がない、こう一つになれないっていうか、こうちょっとこうそういうありませんか、皆さん。別に仲悪いわけじゃないけど、なんかこううまくいかないっていうか、ちょっとこう気になって仕方がなくて、なんかこうでも、ね、別に犬猿じゃないんだけど、なんかこううまく一緒になれないって人っているでしょう。まさにペテロとヨハネってのはそういう感じだったんですね、この二人 ね。でその二人が、ところがこの時には一つになって働きをしてるんですね。でこの奇跡もすごいんですけど、実はね、ペテロが一人で奇跡をしたんじゃない、ヨハネと一つになってしてるってところにポイントがあるんです。今日曜日の午後ですね、月曜日の午後ですね、賜物の特訓クラスってなってるんですね。そこではね、例えば時々一人で一対一になってね、二人ずつ組んでもらって、一人の人がもう一人の人に癒しのために祈ったり祝福を祈ったりすることを思うんですね。と同時にね、この一対一のとね、もう一つやるのはね、三人になってですね、一人に対して二人で祈るってこともするんですね。どっちがあるかというとね、一対一の方が祈りやすいんです。二人で祈ろうと思うと、例えば一人の人が祈ってもう一人は補助につくんですけど、補助の人はただそこにいるだけだったりね、逆に補助の人が主導権を取ってしまったりね、その二人の人が本当に一つになって一人の人を祈るっていうのはね、なかなかうまくいかないんです。でもこの二人の人が本当に一つになって一人を祈ると、一人で祈るよりはるかに力強い神の働きが起こるのも確かなんですね。ということはね、二人が一つになることって難しいんですよ。ね、とはね、この時ね、ペトロとヨハネは一つになってたんです。実はね、聖霊が来られた時、ペンテコステで彼らを受けた時、何が起こったかというと、先週話しましたように、全く内側作り変えて大胆になり、内側変わったんですが、それともう一つは、彼らは一つにされたのであります。 聖霊が来た時、それまでこううまく一つになれなかった人たちが一つにされて神の働きをするようになっていったんですね。で、実は聖霊が来ると教会は一つになりますし、聖霊が来るとき我々は家族も一つになるんです。さっき言いました紗友子さんですね、天国に帰られましたけども、13年前に大分教会に来られました。ちょっと詳しいことは避けますけれども、その天国に帰った香里さんのことで非常に心を痛めておられました。そしてちょっと極端なことを言いますと、もう、こう家から出れないぐらい追い詰められた状況の中で教会に来て本当に神様に出会って神様に祈り始められた。そしたらそのお嬢さんのことに対する解決が与えられて、そして、まあ、家族がある意味でちょっとバラバラだったんですね。ところがその家族がそれから本当に一つになり始めたんですね。ご主人も来るようになり、その香里さんも教会で来て洗礼を受けるようになり、次女の方も教会に来て洗礼を受けて結婚式も教会でされましたね。それにこう変えられていったんですね。何が起こったかというと、お母さんが来て神の時に聖霊が来られた時にバラバラだった家族が一つにされていったんですね。で、あの皆さん、神様の霊が聖霊が臨むと何が起こるかというとね、あの人にはできない、人ではこうできないそのものを一つにしてくださるんです。あの人間的にね、仲良くやりましょうって言ってね、お互い気を使って被害をして一つになって、そういうのは無理があるんです。分からないと思いますけども、ね、クリスチャンだもんね、やっぱり許しちゃなきゃ、クリスチャンだもん、なんとかしなきゃとか、そういうこと言ってるんじゃないんですよ。もちろんね、あの大人としてそういう対応は必要でしょう。でもそういうのって限界があるんですね。本当に聖霊様が来るときに、あの一つにされていくんですね。で、このペテロとヨハネは一つにされていたので、だからこの時奇跡が起こったんですね。それをね、どうぞ皆さん覚えてほしいですね。で、あの求めてますかね、別にいいや、もうあの人と別に一つ、別にいいって、結構ねそう思ってる夫婦ってクリスチャンで見たりするんですね。そういう方求めてください。クリスチャンの夫婦でもですね、一つになれるかというとですね、残念ながら聖霊が来ないと必ずしもなれないのです。どうしてかというとですね、同じ人がね長い間一緒に生活をするっていうのはね、そんなに甘いものではないのです。急にあの皆さんが顔を上げてくれましたね。そうですね、そうなんですね。ところが、聖霊が本当に来られると一つにされるんです。親子でも一緒です。で、弟子たちは何で一つになったかというと、聖霊が来られたからなんですけど、それは先週も言ったように、彼らは一つのところに集まって祈ってた時、聖霊が来られて一つにされたんです。その時に彼らを通して奇跡が始まった。で、あの一致ということはよく言われるんですけど、一致一致って叫びながら頑張るんですけど、できないんです、人間には。これは神様が望まれるときに一つになっていけるんですよね。じゃどうすればいいかというとね、主の場所から逃げないことなのです。そして祈り合うことなんですね。一番最初の第一フィリピンチームの時にたくさんの奇跡が起こりました。伝説的なチームになってますけれども、で、そのチームはどういうチームかというとですね、あのフィリピンにですね、予言を通して語られていくことになったんです。ちょっと端折りますね。で、男性7人が選ばれました。どうしてかって言ったら、当時のダバオは、ちょっと前のイランやイラクみたいに危険度5だったんですね。で、あの渡航禁止が出てるぐらい危険だったんです。だからいくつかの教会を断ったのでうちに来たんですね。で、7人の男性が選ばれて、全員ですね、結婚した人は伴侶が、子供の人は親が一筆書いていただきました。全員ね、今回もしこの派遣に行って何か事件があったり事故があったり、ね、例えば命なんかあったとしても本人の意で行きましたと、責任は問いませんって一筆書いてもらったの。ほいでちゃんとサインしてもらったんですね。これ本当にしたんですね。そして行く前に 3日の断食を3回して行ったんですね。それが意見だったからですね、当時ね。そしてたくさんの規制が起こったんです。ところがですね、実はあんまり話されてない裏話がある。その7人は御霊に満たされて一つになっていたかというと、ね、もちろん祈っていったから見た目には満たされたでしょうけど、実はですね、必ずしも仲の一人ではなかったのです。結構あのぶつかる人たちも中にいるわけです。特に名前は出しませんが、 A さんと B さんというのは非常に犬猿の仲だったんです。あんまり犬猿の仲だから、それが分かっていたので C さんという人が、その何か起こった時に仲介役として前もって密かに決められていたぐらいだったんです。他の人たちも若い人が結構多かったので、まあ、自我がまだ砕かれてなかったので、ぶつかる人多かったの。そして行きました。そしたらフィリピンについてみたら、ミラクル&ヒーリングクルセード、癒しと奇跡の集会と書いてあって、びっくりしてですね、有名な話ですけれども、自分たちはできないから謝ろうなんて話になって、でも神様いるからやろうって話になったんです。 で表の理由はいつもこう言われます。もう食事の時がもうひたすら祈ってた、それはもうとても奇跡愛しなんてできないから神にすがってた。これは本当にその一つの理由です。これは嘘じゃありません、本当の理由なんです。もう一つ言ったら裏の理由があった。向こうの人とあんまり長い時間交わってると、そのうち必ずこの7人のメンバーが喧嘩を始めると。向こうの人の目の前で大喧嘩をされたらつまずかれるし、ちょっととんでもないことになるので、向こうの人の前には長い時間入れないと。だから食事の時交わりがあったらさっと出てひたすら祈るという、そういうパターンがあった。これは裏の理由なんですね。面白いですね。だから本当に奇跡なんてできないから真剣神使ったけど、もう一つはそういう理由があった。で彼らでも面白いですね。7人はね、途中で実際何回も危なかったんですって。でも皆さん一つの部屋にいられたの、当時は。今だとね、2人ずつとかね、ホテルとか取りますけど、当時はその教会に泊まって一つの部屋で7人だったん。ということはですね、逃げれないんですよ。当時派遣中は3週間でした。今1週間ぐらいで帰りますけど、1週間も行かないことが多いですけど、3週間だったん。逃げれない。あれでひたすら祈ったんです。何が起こったかというとね、知る人不思議が続けて起こったんです。いわゆる長崎の長崎新聞みたいな一般新聞が驚いて一面トップに出すぐらいの奇跡が起こったんです。なぜ起こったのかというとね、彼らはそこで祈るしかなくて、祈った時に御霊によって一つにされたんですよ。御霊によって一つにされたから技が起こったんです。だって最初はパウル牧師を通して起こったんですけども、その後も人がいっぱいバーッと奇跡が起こってびっくりした人が来た時に別れてみんな祈った。で2人ずつ祈ったけど、その2人ずつはみんなもうパパパって組むから、その系の中の人も組むわけです。でも関係ない、一緒に祈ったらどんどん技が起こったわけですね。聖霊によって一つにされて技が起こったんです。神様はね、教えてるんですよね。その場所から逃げれなかった、そして祈るしかなかった、その時神によって一つにされた。どんなにぶつかってしまうことが家庭の中であっても、夫婦で親子であっても、教会の中であっても、ね、学校であったとしても、そこから逃げないで、クリスチャンの場合、一緒に祈っていくならば、神は祈りの中で私たちを一つにするんです。多くの人は投げちゃうんですね。で神様は時々愛の方でね、もう逃げ出せないようにしてくれるんです。ひえーなんて言わないでください。それは素晴らしい神の愛なんです。その時ね、主がそこで一つにしていかれます。聖霊が来る時ね、一つにされるんですね。それをどうぞ皆さんね、覚えてください。で一つになったのがって言ったらね、これ生まれつき足の一回なんか悪かった人、生まれつきでしょ、人生で一回も歩いたことのなかった人が歩けるようになったんです。今まで人生で一度もできなかったこと、どんなに自分で頑張っても努力しても何をしてもできないことが、この時彼らを通して起こったんです。皆さん、先週も話したっけな、クリスチャンというのはその自分の力でできないからおしまいじゃないですよね。そのありえないことを神にしていただけるのがクリスチャンなんですね。でこの時もそれが起こったんですね。聖霊が来て一つにされた時、彼らを通して奇跡が起こったんですね。で私は昨日ですね、東京大分から金曜日東京に行って、で実は土曜日の日に個人の総会があったんですね。総会って感じですけれども、それでその時ですね、光牧師に久しぶりに会いました。で向こうではですね、オーディションっていうのがありましてですね、8月にコンサートをするけど、ディレクターを決めてですね、そしてだから何人かの人にいろいろ企画をしてもらって、それで一番いい人にその人にやって、その人がディレクターになってこう作るんですね。その審査があって、光くんが1位になっちゃったんですね。で2位が、マジキナくんで、3位が久保田牧師と4位がまどかさんだったんですね。で久保田君は映画を作りかった人だから分かるし、まどかさんもねそういう道に行ってる人が分かるけど、1位の光君と2位のマジキナ君はですね、申し訳ないけどですね、なんかエクストラで出れたらいいなっていうですね。これが湯川君が1位になっちゃったんですね。ダビデ前田さんたちを取材して、個人のことをテーマにしてね、やった、まあ、私見せてもらいましたけど、すごくこれは1位になるなって映像でした。で面白いなと思うのは、彼はバスケットの福岡代表になったけど、そういう世界とは関係なかったんです。音楽のおのじとも関係なかったんですね。映画好きでいっぱい見てたけど、作ろうなんて考えたこともなかったんですね。でも教会に導かれて、彼は PA の奉仕をするようになり、歌うようになり、そしてこの映画ももともと好きだったからいろいろするようになり、そして神様の流しを受けてそういうことをしたときに、今までできないようなことをするようになったわけです。マジキナ君なんてね、ギフトで歌うだけじゃなくて、ついにディレクターまでやっちゃった。
言ったんですね、お前自分でやったのか誰に教えてもらったんだとか言ってですね、冗談で言ってましたけど、いや上から来たんですよねとか言ってましたよね。あの一番驚いてるのは本人だと思います。絶対ありえないことが開かれるんです。なぜか分かりますか。神様から言葉が来たらできるんですね。この時ね、この生まれつきあの足の悪かった人、足の苗いた人はですね、美しの門というところに置かれたんですね。でペテロとヨハネがやってきました。そしたらこれ施しを求めてると書いてあります。どうしてかというと、当時は社会保障や社会福祉なんてないから施しを求めてきてたわけですね。当然施しをもらえると思ったので見たわけです。でペテロとパウロが私を見なさいって言うから、わたくさんくれるのかなと思って期待したんですね。ペテロとヨハネが言った言葉はこうなんですね。これ大事なんですね。6節、するとペテロは言いました。金銀は私にはないって。でこれだけは言える人多いと思うんですね金銀は私にはないって。これはでもこの生まれつき足のない人が求めてたのはお金だったんです。それで生きていたからもらってね。とかペテロとヨハネは、ね、私を見なさいなんて言ったからいっぱいもらえると思って期待するじゃないですか。そしたら金銀は私にはないって言ったん。えっと思ったと思う。でもペテロとヨハネはっきりこう言った。私にあるものをあげようって。で何があるかっていうと、ナザレのイエス・キリストは何よって歩きなさいって言ったん。ペテロとヨハネははっきりイエス・キリストを持っていたんです。で皆さんのうちにイエス・キリストがいるっていう確信と実感がありますか。イエス・キリストを共に来ているっていう、さっき天国の話をしましたけど、私はいつか死にますが間違いなく天国に行けるっていう確信は当然持っていますよね。もしそれがないようだったらちょっと今日残ってください。お祈りします。クリスチャンで天国に行ける確信がないとしたらちょっと大問題ですね。間違いなく持ってますよね。私はもう微動だにしません。天で間違いなく谷原さんにも会いますし、香織さんにも会います、26世紀にも会いますし、この本物のパウロやペテロにも会います。楽しみですよね本当にね、本当に楽しみですよね。でもう一つは、今イエス・キリストと一緒にいるっていう。ペテロは、私には金銀はない、あなたが求めてるお金はあげない、でもあなたの人生を破壊してきた、あなたの人生を壊してきた、あなたの人生をむちゃくちゃにした根本の原因である足が苗えているっていう、それに対する解決と勝利は持ってるって。キリストが私のうちにいるから、そのキリストの皆によって、そのキリストの力によって歩けって言って手を伸ばして立たせたんですね。キリストと一緒にいる人はですね、目の前の今の解決じゃなくて、その人の人生に対する根本的な解決と勝利を与えられるのです。お金をもらっても、この人は次の日もまた施しに来なきゃいけない、求めに。でも足が癒されて立ち上がったということはどういうことかといったら、この人はここから自分で歩けるようになるのです。自分で生きれるようになるのです。もちろん神様のためですけどね、ありますかね。でこれはね、根本的な解決になるんですね。でさっき紗友子さんの話をしましたけども、教会に来るようになって、彼女はそのお嬢さんの問題の解決じゃなくて、彼女自身も生かされたんですね。でその後教会でいろんなことが起こった時ですね、西郷さんはですね、神様からも教会からも離れなかったですね。離れなかったらね、神様によってね、根本的な解決をもらっていたからであります。で皆さんですね、この生まれつき足の苗えてた人はキリストの名によって歩けるようになって、もう金、いわゆるこのその日のための金銀は必要じゃなくなった。生きること自体、生活すること自体の根本的な解決を受けたわけでありますね。でそれをこの人が受けた。で皆さん、私の人生に神の言葉が来れば、今までできなかったことができるようになるし、根本的な解決を神は与えてくださるんですね。でまた私たちの中にはそのキリストがおられるんですね。で私を通して他の人たちにそういう恵みを流すことができるってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。でこの後ですね、歩いた後に面白いのはですね、8節で、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、そして歩いたり跳ねたりしながら、この後です、神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていったと。人々はみんな彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。面白いのは、神を賛美したんです。ペテロとヨハネを通して技が起こったんです。でもこの人は、ああペテロさん、ヨハネさんって言ってないんです。多くの場合、技が起こったら、その技を起こった人が崇められる傾向があるんです。日本にたくさんの神の器が来ます。例えばベニヒンとかですね、今すぐ持ち上げているのはそういう人たちなんですけども、ね、そういう人が来た時ですね、多くの国々でものすごい奇跡が起こって、日本に来るとちょこっとしか起こらない。その傾向は何かというとね、人を崇めるんですよ。 ベニー金って器をあがめるんですよ。例えば誰かを通して敬語があったらその人をあがめるんですよ。でこういうんですね、例えば私が元いた母教会は新井浩二牧師と呼ばれて癒しの器でした。本当に癒しの器、転換はほとんど 100% 近く癒されました。そしたらね、こういうのみんな新井牧師に直してもらいましたって、 100% 間違いです。いつも新井牧師って私ではない、キリストが直したんだって、キリストが癒してるんだって、聖霊が直してるんだ、いつも言うんですね。でも人は言うんです、新井牧師直してもらいましたって。そういうとどうなるかとね、和田は止まるんです。だからね、そのまばし教会、新井牧師はね、他に行くといっぱい和田を受けてね、そのまばし教会ではね、他で起こることに比べたら弱かったんです。それでも怒ってましたよ、それでも怒ってましたけど。ではね、ここで素晴らしいのはね、ペトロはヨハネが称賛されたんじゃない、神が賛美されたんです。で彼らを通して技が起こったけども、神が崇められたのであります。ではね、神が賛美される、そういう技を彼らはした。本当に聖霊を通しての技だったから。でこれから神様が今までにないことを始められるでありましょう。ちょっと今までとは違うことが始まってくると思います。でその時にどうぞ、ね、神様に栄光が変えるように、神様がやられるようにね、していただきたいというふうに思います。すみません、ちょっと時間が押してきましたので、駆け足でしたけども、ここまでにしておきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きておられて、私の人生に奇跡をなし、また私たちを通しても宿をなしてくださいます。一人一人いろんな生活の現場でうまくいかないことやうまくいかない人がいると思います。人の力ではどうすることもできませんが、神様が来てくださるときにそこに癒しと解放と解決が起こることを知っております。どうぞ神様、あなたのその恵みに預かって癒しと奇跡を見ていくことができるように、また私を通して技を起こり、私の人生にあなたが成してくださる奇跡を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。短くお祈りをします。罪があると祈りは手に届きませんので、短く悔やむ時を持ちましょう。主をやりました、何をしてほしいのですかって、今素直に大胆に神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。神様、そのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人のその願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、人生を癒し、家庭を癒し、仕事に関して、経済に関して、健康に関して、問題に関して解決と勝利を与えてください。イエスキリストの名によって命ずる。癒されよ、イエスキリストによって、体と心と霊を治れ、イエスキリストによって闇の力足切れよ、病の霊出ていけ、躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不眠症、イエス様って命ずる。癒されよ、不眠の霊、イエス様って今すぐにせっ、ですね、許せないってわけじゃないんです。許してはいるんです。でも思い出すとキリキリ心が痛む、そういう人はいます。そして実は相手に対してもちょっとこう苦い思いを持ってるけど、自分に対してもすごく責めています。そういう方がいらっしゃいます。主は言われます、自分を責めることも相手を責めることからも解放されなさい。私は十字架であなたを完全に許し、その相手の人も完全に許しました。あなたが自分を責めるのではなく、罪を認めて悔い改めて私の許しを受け取りなさい。自由になりなさい。あなたの心はそこから軽くなります。そして相手に対して持っていたこの何とも言えない思いが溶かされていきます。それは人にはできませんが、私にはそれができる。あなたがこの悔い改めて許しを受け取るとき、あなたは解放されて、その相手の方はもう許せるっていうんでしょうか、もうそこから自由になります。諦めてはいけません。私はそこから私の恵みを持って癒しと回復を与えていこうと主は仰せられます。悪習慣の方がいらっしゃいます。ある方はタバコ、ある方はお酒で、これに関してはこのやめたいって思ってるのにやめれない人が何人かいらっしゃいます。これははっきり悪習慣です。であなたはそれに関して神に委ね、神に求めなさい。なんかそれとあなた自身は実はやめさせてくださいって言いながら、そう言いながらもどこかで それをやり続けたいって欲求が来ることをしているので、その欲求自体を主に祈りなさい。その欲求自体を断ち切ってくださるように、なんかこうはっきり神様に祈るときに、なんかその欲求自体を断ち切られに祈っていくときに、神の手が具体的に入ってくると主は抑えます。誰よりもあなたが一番知っている。それがあなたの人生を破壊してきたことを、そのことに関して私はこれから手を入れます。祈りなさい。私の手が入るときにあなたは解放されると主を抑えます。イエス・キリストの名によって、飲酒の霊、喫煙の霊、その人の力出ていけ。イエス・キリストの名によって、恐れ、人に対する恐れ、将来に対する恐れ、何かわからない恐れがある方、イエス・キリストってこの恐れを、その人の力せっ。シャローン、シャローン、シャローン。不安神経症、イエス様やって癒されよ。シャローン、平安あれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせお願いします。
それでは、週報のお知らせのお開きください。お知らせをいたします。1番、本日礼拝後に各クラスを行います。信頼会社クラス、成長クラス、洗礼準備クラス、課長会ミニストリーが行われております。1時半からは預言者学校が各クラスを行われておりますので、積極的にご参加ください。2番、5月23日第2礼拝で村川明穂姉妹が洗礼を受けられました。今後の歩みのためにお祈りください。